Podcast, Shine Mono Himi Tu. This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターのジョーカです。ポッドキャスト、シネマの秘密の第58回です。前回配信分で iPhone XR を予約したという話をさせていただいたわけですが、無事購入しましたよ。iPhone XR は Apple Pay、いわゆる電子決済サービスが利用できる端末ということなので、早速デビットカードを登録し、コンビニで使用してみました。なんか感動ですね。未来に来たって感じがしました。Apple Pay 自体は iPhone 8、2年前から導入されているサービスなので、何を今更言っているといった感じでしょうが、読み取り機器に iPhone をかざして生産、手軽です。いや、こういった電子決済って、日本での利用率は統計によれば2割程度だそうで、未だ現金決済が優勢ですが、これが普及したらコンビニレジに人がいらなくなりますね。レジに商品のバーコードを読み取るセンサーがあればいい。生産だけでなく、店員さんは購入した商品をレジで袋詰めしてくれるわけですが、その袋詰めの作業も今後はどうなるかわからないんですよね。環境省がプラスチックのゴミ削減に向けてレジ袋の有料化を義務付ける方針を先月発表してました。そうなるとコンビニなどでは袋詰めするという行為自体がなくなりそうですよね。ちなみにこのプラスチックゴミの削減は環境保護という側面もあるんでしょうが、実際のところは日本はこのプラスチックごみの大半を中国に輸出して処理してもらっていたそうなんですね。中国は輸入したプラスチックごみを処理して資源として再利用してたようですが、昨年から中国はその方針を転換したようなんです。これはドキュメンタリー映画プラスチックチャイナが世界に配信されたからみたいで、この映画の内容としては中国国内のプラスチックごみ処理施設は劣悪な環境となっていて、そこで働く労働者はもちろん周囲に多大なる健康被害をもたらしていると告発する。この内容に中国はメンツを傷つけられ、他国から入ってくるプラスチックごみに規制をかけ輸入を全面的に禁止したようなんですね。そのため日本では国内の処理施設をフル稼働して、それまで輸出していたプラスチックごみの処理になんとか対応せざるを得なくなっている事態だそうです。そのためレジ袋の有料化は建前としては環境問題なんでしょうが、実際のところは経済問題であり外交問題でもあるといった話みたいです。電子決済、レジ袋の有料化、こうなると無人レジが当たり前にといったことになりそうです。あとは駅の改札を Apple Pay で通過するというのを試してみたのですが、残念ながら JR 西日本の IC カード乗車券であるイコカは Apple Pay に対応しないんですね。また対応する予定もないとわざわざ発表しています。そのため改札を Apple Pay するなら JR 東日本のスイカカードを手に入れるしかない。このカードを手に入れなくてもスイカのアプリをダウンロードして個人情報を入力すれば Apple Pay で改札を通れるみたいですが、そうなると途端に面倒くさくなってしまうわけです。まあ時間のある時にでも試してみたい。とにもかくにもiPhone XR のおかげでサイバーパンクを感じた次第です。さあ、シネマの秘密 第58回始めます。今回紹介した映画は「オー・ルーシー」。本作はアメリカ在住の平柳敦子監督がニューヨーク大学大学院映画学科の修了作品として2012年に制作した同名の短編作品を長編化したものです。短編は桃井かおりが主演し、お話としては本作品の前半20分ぐらいで描かれていた内容だったそうです。この短編はカンヌ国際映画祭の学生部門で第2位に選ばれるなど高く評価されたため、平柳監督はこの短編を長編化したものを構想し、脚本を執筆。その脚本を2016年の国際映像作家賞へ応募する。この国際映像作家賞は三段映画祭と NHK が共同で毎年募集しているもので、優れた脚本は制作の支援を行うというもの。この本作オー・ルーシーの脚本は選ばれ、見事長編化という流れ。このサンダンス NHK 国際映像作家賞に選ばれた作品は、映画が完成すると NHK がテレビ放送するとなっているそうで、本作が劇場公開されたのは今年2018年ですが、昨年2017年に映画版から場面をカットしたテレビ版が放送されたようです。では本作オー・ルーシーのお話としてはこんな感じ。中年 OL の節子はひょんなことから通う羽目になった英会話スクールでアメリカ人のジョンと出会い、ルーシーという名前を与えられる。変化を嫌っていたはずの節子だったが、ジョンがアメリカへ帰ったことを知ると彼を追いかけて自身もまたアメリカへ渡るのだった。主役の節子を演じたのは寺島しのぶ。彼女が恋するアメリカ人講師にジョシュ・ハートネット。今更ですが、この寺島しのぶは歌舞伎役者の七代目尾上菊五郎と女優藤澄子の子供、弟は五代目尾上菊之助といわゆる二世役者であり、役者のサラブレッドですが、一般的に認知されたのは2003年の映画赤目四十八滝心中未遂と映画バイブレーターで大胆な濡れ場を演じたからと、役者のサラブレッドとしてはかなり異色の人といった印象。本作オー・ルーシーも濡れ場が見どころの一つと、寺島しのぶといえば濡れ場が代名詞となっている感じがありますね。個人的に寺島しのぶを認知したのはテレビドラマ剣客商売。これは当たり前だのクラッカーでおなじみの藤田誠演じる隠居した剣豪秋山小平が市中の揉め事を解決するという池波正太郎原作の時代劇ですが、寺島しのぶはそこで秋山小平の息子の嫁を演じていたんですね。この息子の嫁は放送開始当初はドラマ一つ屋根の下の次女を演じた王子めぐみが演じていたんですが、息子を演じていた渡部篤郎が降板するに合わせて共に降板、寺島しのぶにバトンタッチしたわけです。王子めぐみは小柄で線の細い女優さんだったので、 突然ごつい寺島しのぶに代わって面食らったのを覚えてます。王子めぐみが演じていた時は恋愛描写が中心であったのに対して寺島しのぶ登板後は母親となり役どころも変化したのでおかしくもないのですが、日本の女性は子供を産むとすべからく寺島しのぶのようにごつく変化するのだなと当時思いました。あれから15年、本作オールーシーでの寺島しのぶはさらに貫禄が増しています。いわゆるブランド物にあふれた部屋で主人公節子が金髪のかつらをかぶり真っ赤な口紅を塗り手鏡に向かってジョンと連呼する場面はかなりゾクゾクさせられ引きつけられます。狂気と滑稽さの入り混じったお芝居です。セリフとしてはジョンだけなんですけどね。怖くておかしく、そして切ない、複雑な状況をジョンだけで表現している。ここだけでご飯3杯はいけるいい場面です。本作「オー・ルーシー」で主人公節子が恋焦がれる英語講師ジョンを演じるのはジョシュ・ハートネット。このジョシュ・ハートネットもまた変わった役者ですよね。1998年の映画「パラサイト」、2001年の映画「オー」で青春映画スターの地位を確立し、2001年の映画「ブラック・ホーク・ダウン」や2006年の映画「ブラック・ダリア」など、いわゆるハリウッド大作もこなす映画スターでありながら、トラン・アン・ユン監督、キムタク共演の2009年の映画「アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン」、ガクト共演の2010年の映画「文楽」などに出演。本作「オー・ルーシー」も日米合作映画ですし、日本にやたら縁がある作品選び。ましてやジョシュ・ハートネットが注目されたきっかけの一つが2001年の映画「パール・ハーバー」。我らがマイケル・ベイ首相が手掛けた真珠湾攻撃を描いた作品です。ジョシュ・ハートネットは爆撃機に乗って日本本土初空襲。作品選びに癖があるせいか、そこまでメジャー感がない人です。主人公節子の姉に南加穂、この人こんな面白い芝居をする人なんだと一言一言何か発するたびにその場の空気感をひりつかせるのに、そこにユーモアを感じてしまう。主人公節子の命に忽那詩織、若さ特有の自分勝手な振る舞いが板についているというか、こういう攻撃的な若者っているよねと感じるお芝居。忽那詩織はハリウッド進出を果たしていますが、うまくいってほしいですね。英語教室に通う中年男性に役所広司、映画シャルビーダンスを彷彿させるコミカルな役どころで、登場場面もそんなに多くないのに名優はやはり助演でも光りますね。本作オールーシーは役者のお芝居がかなり楽しい。山口美代子という女優さんが主人公節子の職場で、節子より年配の OL、 未来の節子とも言うべきキャラクターへ登場してるんですが、この山口美代子もかなりいい。テレ東深夜のバラエティゴッドタウンに一時期やたら出ていたおばさんキャラの人ですが、人懐っこい表情と当枠の2種類の顔が記憶に残る感じ。本作オー・ルーシーは思いの一方通行を描いた作品と言っていいと思います。 こちらが情熱を傾けてもその情熱は比例しない。この映画の中の世界は愛は反比例するという法則でできている。映画に登場するキャラクターの誰もが一方通行、主人公である節子も姉も姪もそして英語講師のジョンでさえも、そのため現実とは違うルールで動く架空の世界の話みたいに思うんですが、見ている時はあまりそう感じません。わかるわかると共感を持って見てしまう。それは我々が体験として愛情が反比例することがあるのを知ってるからですね。しかしさすがに本作のように反比例は連鎖しない。ここに本作の面白さがあります。状況としてはコメディですが、本作のようにボタンの掛け違いが続くと笑いと同時に悲惨さも感じてきます。いわゆるお一人様、アラフォー、お金はあるけれど満ち足りてない、そういう鬱屈とした感情を爆発させる映画であり、これが大事なポイントですが、爆発させた結果を描いた映画、それはこんな悲惨なことになるわ、だけどそこが愛おしいよねと女優寺島しのぶに演じさせている。もろもろあった結果、ラストの役所広司がめっちゃかっこいいと感じる映画でもあります。本作おすすめです。
ポッドキャスト死ねまの日みとわおきいてるよとえたこえわお Apple Podcasts のレビューや Twitter とえた Social Networking Service Day are get take ta di tally come so ya go ikin de meta shi wo Apple Podcasts si saabu aroku no commento Tumblr no mail form Twitter account at cinemana himitsu ni oyo se tada kirito sai war i death omachi shi take all imas。
こんな感じでオー・ルーシー紹介させていただいたんですが、どうでしょう。そんなこんなで今回の配信分は iPhone XR を使用して収録していました。さて2020年から次世代移動通信 5G が始まるそうですが、今現行の 4G LTE 規格では実現できなかったことも 5G では可能になるそうで、例えば自動運転の車なんかがそうだそうです。現行の 4G では平坦な道をまっすぐ進む分には問題ないそうですが、反応速度が速いわけではないらしく、反応するのに数秒かかる感じ。突発的な問題が起きた場合は人がコントロールする必要があるようなんですね。それが 5G では遅延なく対処できるそう。 iPhone のようないわゆるスマートフォンの形も 5G が全盛を迎えるとガラリと変わるんでしょうね。この 5G が実現すると可能になると言われているのがスマートシティ。このスマートシティのコンセプトは、街全体がネットへつながり、我々はどこでも最適化されたサービスを受けられるというものですが、漠然としていてピンとこない感じでした。しかし無人レジを想像したいと iPhone XR を持ったことにね、なんとなくこんな感じがスマートシティなのかなと感じてきました。カナダだったかアメリカ北部だったか、どこかの町の再開発で早くもスマートシティが導入されそうですが、どんどん未来になってきてるなと21世紀を感じる次第です。さあこれで今回の配信は終わりですが、第58回は最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
死ねまの日みとポッドキャスト月に3回各週木曜日配信。 Bat Kunan Barwo, Mixcloud, Ni Tei Kai Shinchu. And to enjoy the next broadcast distribution.